お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。ビクトリア州議会でオーストラリアで初めてとなる先住民との条約法案が30日木曜日の夜遅く可決されました。この法案は先住民コミュニティに影響を与える法律や政策についてファーストネーションズが意見を述べられるようにするものです。新しい法律ではゲルングウォールと呼ばれる先住民の代表機関が設けられ、コミュニティを代表して助言を行います。この機関は州の憲法には含まれませんが、恒久的に設けられる仕組みです。ジュシンタ・アレン州首相はこの条約について、アボリジナルの人々が自らの生活に関わる政策やサービスの形を決める力を持つことになると述べています。一方、野党はこの法律を撤廃する方針を示しています。先住民代表機関、ファースト・ピープルズ・アッセンブリー・オブ・オーストラリアの共同議長、ウンガラ・マリーさんは、2週間前に法案が提出された際、次のように語りました。
The history of dispossession in this country is long.
この国では長い間土地が奪われてきました。植民者たちは意図的な暴力を伴う行動で私たちの土地を取り上げたのです。その結果、私たちは身体的にも文化的にも精神的にも経済的にもそして法的にも深い影響を受けました。条約によってこれからも真実を語り続けることを約束します。政府が私たちの代わりに決める時代はこの条約で終わりを迎えます。マリーさんでした。イギリスのチャールズ国王の弟アンドリュー氏がジェフリー・エプスタインとの関係を理由に王子の称号を剥奪され、王室の皇帝を退去するよう求められました。エリザベス女王の次男で65歳のアンドリュー氏は、性的虐待罪で起訴されたエプスタインとの関係をめぐり、以前から厳しい批判を受けていました。今月初めには、デューク・オブ・ヨーク、ヨーク公爵をはじめとする自分の称号を返上することを発表していたアンドリュー氏、今後はアンドリュー・マントバッテン・ウィンザーと名乗ることになります。バッキンガム宮殿の発表によりますと、アンドリュー氏はプライベートな住まいに移る見通しです。ニュースを続けます。オーストラリアで数十年ぶりとなる環境法の改正案が国会に提出されました。25年前に制定された環境保護生物多様性保全法は、本来絶滅の危機にある動植物を保護し、開発による生態系の影響を審査するための全国的な仕組みですが、十分に機能していないとたびたび批判を受けてきました。この問題は2020年のサミュアルレビューで明らかにされ、環境法の改正のきっかけとなりました。レビューの著者グラム・サミュエル氏は、労働党政権の新たな法案を全面的に支持する考えを示しました。一方、緑の党と保守連合は法案に反対しています。緑の党のラリッサ・ウォーターズ代表は、この法案は大企業に送られた1400ページのプレゼントだと批判しています。これに対しサミュエル氏は、環境保護団体も企業側も報告書作成の過程で大きく関わっており、双方の意見がしっかり反映されていると強調しています。緑の党にも連合にも言いたいことは、どうか政治的な駆け引きをやめ、この法案を前に進めてほしいということです。この法律こそが私たちの子どもや孫、そして次の世代が効果的な環境保護と自然再生を実現するための道なのです。サミュエル氏でした。アメリカのトランプ大統領は 中国への関税を 47% に引き下げることで合意したと発表しました。その見返りとして中国はアメリカ産の大豆の輸入を再開し、レアアースの輸出を維持するとともに、合成麻薬フェンタニルの不正取引を取り締まる方針です。トランプ大統領と中国の習近平国家主席は韓国プサンで会談しました。今回の会談は2019年以来初めてで、およそ2時間にわたり、主に貿易をめぐる対立について話し合われました。トランプ大統領は韓国を離れる際、専用機の中で記者団に対し、素晴らしい会談だったと述べました。また、中国外務省の報道官によりますと、トランプ氏は来年中国を訪問する予定で、また、習主席を2026年にアメリカへ招待したということです。
During the meeting, President Xi Jinping emphasized
会談では双方の貿易代表団が重要な経済・貿易問題について踏み込んだ意見交換を行い、解決に向けた共通認識に達しました。両国の代表団は今後の取り組みを速やかに具体化し、合意した内容を着実に実行していくべきです。中国外務省の報道官でした。国民健康保険メディケアに新しい給付項目が11月1日から追加されます。導入されるのは、電話でのより長く複雑な診察に対応するテリヘルスで、これまでのビデオ通話による遠隔診療や短時間の電話診察に対する給付に加わるものです。この新たな導入は地方に暮らす高齢者で、専門医との長めの電話相談を必要とする住民に大きな支援となると見られています。ニューサウスウェールズ州南部オーブリー・ウォドンガ地域がんセンターのクリストファー・ステア准教授は、遠隔地の患者の中には対面診療にもビデオ診療にも簡単にアクセスできない人が多いと話しています。メディケアの遠隔医療サービステリヘルスは2002年に導入され、新型コロナウイルスのパンデミック時に大幅に拡充されました。ニュースを続けます。内戦が続くアフリカ・スーダンのダルフール地方で、準軍事組織 RSF による攻撃が相次ぎ、病院の患者を含む数百人が殺害されたと報じられています。準軍事組織はダルフールの都市エルファーシルを制圧したと見られています。世界保健機関 WHO によりますと、サウジ産科病院では患者とその付き添いを含む460人が死亡したということです。国連のステファン・デジャレック報道官です。
Today we were horrified by reports of the tragic killings of more than 460 people.
エルファー州のサウジ産科病院で患者やその家族を含む460人以上が殺害されたという報告に深い衝撃を受けています。これは最近の攻撃や医療従事者の誘拐に続くもので、WHO はこの攻撃以前に、すでに185件の医療施設への攻撃、1204人の死亡、416人の負傷を確認しています。デュジャリック報道官でした。国連はスーダンに対し、アメリカドルにしておよそ2000万ドルの緊急支援を発表しています。エルファーシルからはすでに3万6000人以上が避難していると見られています。また人権団体は準軍事組織 RSF がダルフールの全域で組織的な残虐行為を行っていると非難しています。RSF の司令官は一部の不正行為を認めた上で調査を行うと述べています。メルボルン東部で今週、クリケットの練習中にボールが首に当たり、重体となっていた10代のクリケット選手が病院で亡くなりました。亡くなったのはクリケットを心から愛していた17歳のベン・オースティンさん。クリケットオーストラリアは深い悲しみに包まれていると声明を発表しました。また、クリケット女子ワールドカップの準決勝、 オーストラリア対インド戦では、両チームの選手らが腕に黒いアームバンドをつけ、オスティンさんを追悼しました。地元のファンツリーガリークリケットクラブは、オースティンさんに思いを寄せ、玄関にクリケットバットを出すよう呼びかけています。オースティンさんは事故の際、ヘルメットをつけていましたが、首の後ろを守るステムガードをつけていませんでした。この事故を受けて、クリケットの安全対策を見直すべきだという議論が始まっています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。